水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
今日の話は
スウェーデンの人が日本で経営する老人ホームと、
はい、
こういう話です。
はい、
以前このキトキトコラムで、私が日本スウェーデン協会のメンバーで現在、理事として多少のお手伝いをして、いることをお話ししたことがあります。
はい、
今協会のプログラム委員でグスタフ・ストランデルさんという人と一緒に仕事をしてるんですが、その人のことをちょっと紹介したいと思います。
はい、
現在43歳の、青年実業家ですね。
はい、
福祉の国スウェーデンが得意とする高齢者、特に介護を必要とする高齢者や認知症患者が、質の高い生活を過ごせるようなスウェーデンメソッドと言うべき手法で日本の高齢者のために役立てたいと、千葉の浦安に有料老人ホーム舞浜クラブというのを立ち上げ、代表取締役社長として経営しています。
はい、
彼と私は、スウェーデン流に安尾グスタフと呼び合う仲なので、ここでもグスタフという名前を使わせてもらいます。
はい、
グスタフが初めて日本に来たのは25年前の1992年映画や雑誌で見た日本の剣道に憧れての訪日でした。
はい、
一度本国に戻り1997年に今度は北海道東海大学に留学し日本語と日本学を学びました。その後帰国して、はい、スウェーデンの名門ストックホルム大学で福祉学を専攻して卒業。うん、第二の母国日本にやってきて、スウェーデンの福祉を紹介しながら同時に日本の老人ホームや福祉施設を視察し、その上でスウェーデンの介護コンセプトやケア手法を取り入れた老人ホームを立ち上げたわけです。
はい、
グスタフはこうした介護認知症ケアのほか長寿社会における老人の生活といった面でも今や日本で有名人になっており、厚生労働省主催の勉強会には頻繁に招かれて討議しているそうです。
はい、
で私が富山国際大学で教鞭を取っていたというとグスタフは僕も時々富山大学に呼ばれてレクチャーしているんだ、富山でおいしいものが安く食べられるところはどこか情報交換しましょうと言い、はい、富山にも何度も来ていることが分かりました。
はい、
今グスタフが今後切り開くべき分野として考えているのはスウェーデンの介護ケアのノウハウと日本での老人ホーム経営手法を生かして中国、韓国、さらにはシンガポールなど東南アジア諸国でこうした施設を展開することのようです。
はい、
中国の女性ドクターで2008年から5年間ハーバード大学日本医科大学での研究留学経験を持つ金恩京さんは実はグスタフの舞浜クラブをモデルとして昨年12月に交互犬クラブという施設を開設しました。
はい、
今度この日中2つの老人介護施設が共同で10月26日東京のスウェーデン大使館で日本スウェーデンを参考にした中国の認知症ケアというテーマでセミナーを開くそうです。
はい、
私もぜひこのセミナーを覗いてみたいと思いますが富山の関係者にも大いに参考になるのではないでしょうか。21世紀型多国間協力事業の一つだと思います。
はい、福祉も多国籍になってくるとなるとやっぱり考え方変わりますね。
そうですね、彼に言わせるとやはりアジアの方の考え方は、少し遅れてってもっと老人が楽しく過ごせるようにしたいと、こういうふうに言ってました。
そうですね、気になる方はぜひ参加してみてください。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。